はい、ということで、こんにちは、鹿田直樹です。ここからはビジネス初回から実業界までのタイムリーなゲストをお招きしてのインタビュー、お話を伺う鹿田直樹のザ・インタビュー101をお送りいたします。今月というか今日のゲストは、1の力を10倍にするアライアンス仕事術の著者、平野篤カルさんをお招きして行いたいと思います。平野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本当は今日この都内のホテルでかしこまってやるよりは、酒でも飲みながらやりたいぐらいの感じなんですけども、第1回ということで、カールさんを実は第1回にお招きした理由というのは、2008年読むが勝ちブログを通じてアマゾンで売れた本の中で第1位がこのアライアンス仕事術ということで、今日ぜひお願いさせていただきました。よろしくお願いいたします。カールさんの簡単なちょっと自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
1の力を10倍にするアライアンス仕事術の著者の、平野篤カールと言います。今ですね、もともとは、工銀という銀行におりまして、でそこから、NTT ドコモに転職をしまして、NTT ドコモでですね、お財布携帯というものを、まあ、クレジット、お財布携帯クレジットというものを、発案して、それを実行したという経歴です。現在はハーバードビジネススクールで、教えたりとかですね、あと、まあ、ハーバードビジネススクールの先生と一緒に、コンサルティング事業をやっている会社を経営しております。
はい。で、そのカールさんがですね、実はアライアンス仕事術という本をですね、出されて、僕が去年の誕生日に読ませていただいて、はい、この本はすごいなと。その前は2007年ぐらいだとですね、本田直之さんのレバレッジシリーズとか、勝間和代さんの自分をグーグル化する方法とか、自分に対して自分のことのみに焦点を当てるというか、そこから、まあ、広げていくという考え方があったんですけども、アライアンス仕事術のように最初から自分と周りとの関係性を考えながら思いを共有して仕事をするというところで、すごい新しい考えというか、またちょっと違った考えだなと思ってですね、アライアンスの時代だというふうに思っていたわけですが、カールさんからちょっとアライアンス仕事術についてどんな本か紹介していただいてもよろしいでしょうか。
先ほど申しましたように、もともと銀行員 で、その携帯電話とか、あるいは IT については全く分かったかったですね。で、そういった素人の中で、ただその、まあ、携帯電話というものとクレジットカード、こういったものが融合したら面白いだろうなと、あるいはそのなぜそういうものがないんだろうなという、そのある意味では不満というかですね、そういったものをこう感じていたんですね。でただやはりその金融については分かってもですね、携帯については分からないということで、分からないことであればじゃあ分かる人に聞こうという、ある意味ではその自分ができることと、がどこまでなのかと、で、できないところがどこまでなのかという線引きをですね、自分なりにして、それによって助けてもらう方がいいんじゃないかと、一人でもう頑張る時代じゃないんじゃないかなというふうに考えてですね、その過程をですね、仕事術という形に一般化したというような本です。
アライアンス仕事術の中で、プラットフォームという言葉、僕はすごく感銘を受けていて、例えばブロガー鹿田直樹も実は一人では価値はあまりない人間である、時にどうしたら自分の価値を高められるかと、この本を読んで気づいたのは、自分をプラットフォームにいろんな人を巻き込んでいった方がいいんじゃないかと考えさせてくれた一冊なんですね。で、実はプラットフォーマーが時代を作っていく時代だということで、カールさんもおっしゃられてると思うんですが、やっぱりプラットフォームが大事な時代なんでしょうか。
そうですね、やはりその例えば今企業でおいてもですね、Google とかですね、あるいは楽天もそうですし、普通 その企業ですと、いわゆる IT でないとですね、イオンさんとかですね、あるいはそのローソンとかですね、そういった企業がその従来はですね、自分の良い製品とか、あるいは非常に安いもの、いわゆるその価格戦略ですね、あるいはその差別化ということで非常に、ユニークなものというようなもので、単独でやってたんですけども、やはり今の21世紀になってくるとですね、お客様 そのニーズとか個人の、ニーズがですね、多様化していると。 でこれに全て答えようというのを自分だけでやるというのは不可能になっているんですね、
うん、
で、まあ、そういう発想がその実はプラットフォーム、まあ、理論というかですね、プラットフォーム戦略と、いうものが、現代急速に最も注目を浴びている、まあ、これはハーバードビジネススクールの、一緒に私がやっている会社をやっているパートナーの理論でもあるんですけども、まあ、それを人に応用したらどうだろうかというふうに考えてですね、この本の中でご紹介をしたということで、
なるほどですね。12月6日、昨年の12月6日にカールさんにもご参加いただいたパーティーがあってですね、あの日にカールさんのブログでビジネスなコードになろうというテーマで書かれていたと思うんですが、ブログもある意味のプラットフォームなんでしょうか。
まあ、あのビジネスなコードになろうというふうに書いたのは、あのプラットフォーマーというのはやはり鹿田さんのように行動力があってですねなかなかみんなができるとは思わないんですね、でそういう意味ではその私自身も そこまで行動力はないんですけども、ただ一人一人が何かやるって時にいきなりプラットフォームになる前にまず1対1をまあ、カタリストっていうんですけども触媒ですね、こういったものを、はい、カタリストっていうんですけども、コネクターっていう表現も、まあ、できるかもしれませんけども、そこからですね 1と1を例えば A さんと B さんを、まあ、紹介していくというところから徐々に始めていくっていうのが実はいいんじゃないかなと思ってあれを書いたんですね。で、まあ、ブログというのはそういう意味では自分自身を発信していく、まあ、そしていろんな人が見てくれる、今私のブログも大体1日のアクセス数が2000から3000ぐらいまでもういってるんで、
結構多いですね。
結構多いんで月間だとだからまあ5万とか6万いってるんですね、うん、そう思うとあんまり変なことは書けないんですけども、
書けないですよね
逆にそれで契約を受けてしまう部分もあるんですけども、ただいろんなそれに対するレスポンスのメールをいただいたりすることによってある意味ではバーチャルなプラットフォームになっているのかもしれない、うん、
バーチャルなプラットフォームっていうのはこのウェブの時代非常に重要な考え方だと思うんですよね。で、本当にアライアンス仕事術をウェブに落とし込むというのが去年1年間やってみてですね、これだけ多くの人とアライアンスを組めた、でその結果自分の魅力価値も上がってきたということで本当に素晴らしい一冊に出会えたなと思います。
本当に実践していただいて成功している非常に素晴らしい例だと思って感心をしておりまして嬉しく思っております。
ありがとうございます。で、この本の中に実は鹿田直樹がですねアライアンスの申し子だなと自分で思った言葉があってですね、はい、というのは時間を上げられる人がアライアンスもビジネスも成功する、制すると書いてあったんですね、
はい、
で実は書評ブロガーも多いんですが、はい、ほとんどの方がサラリーマンだったり、うん、何か組織で仕事をされていると、うん、で逆に僕は組織で働いているものではないので時間がかなりあるということで、うん、いろんな方に会ったりとかですね、うん、いろんな方ができないことをお手伝いしたりということができているからかなと思っているんですが、はい、やっぱりアライアンスを築くために時間っていうのを与えるとかっていうことは重要だったりするんですか。
こういったですね、いわゆるWeb 2.0 時代、あるいはその私がやってた i モードとかですね、IT 化時代こそやっぱりリアルに時間を与えることの価値が上がったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。
リアルの時間の価値、
はい、結局その E メールなりなんなりで簡単にその、情報伝達する手段は、まあ、ありますし、あるいは何か調べるものといってもですね、ウィキペディアとかネットで簡単に1秒2秒でしかも無料で調べる時代になったわけですね。そうなるとそういった知識とかその伝達するということ自体の価値というのは実は昔伝書バトで後で言ってた時代に比べるとですねはるかにその価値、まあ、便利になったんですけども一般的になってしまったと。そうするとそのアライアンスの時に重要なのがやはり相手に対するコントリビューションあるいはその、貢献する、そういったものが非常に重要になってくると思ってるんですけども、うん、でリアルに時間を、まあ、割いて会うということの、うん、持つ価値がですね、うん、多分昔よりも逆に10倍20倍に上がったんじゃないかなと思うんですよね、うん、
ネットが発達したことによってリアルの価値が より一層
そうだと思います
昔より増えたということですよね、
は
い、
メール1本打つだけだったらば誰でもできるようになってしまうけどわざわざ来てくれたんだという部分においてやはりこの、うん、以前にも増して、まあ、バーチャルじゃないものの価値が上がってるんじゃないかなというふうに思います、うん、
なるほど最後にですね一つ僕が今年悩むことなんですけども、はい、アライアンスを広げていくと人に害を与える人が入ってきてしまうこともありますよね。
そうですね。
で、そうしたときにどういう対処をしたらいいのかということをちょっと逆にお尋ねしたいなと思うんですが、
まあ、いろんなパターンがあるので一概には言えないと思うんですけども、まあ、一つの有名で部分もあるでしょうし、うん、どうしてもその玉石混合になっていくというのはこれはまあ、プラットフォームに限らず、うん、個人の人生においてもいろんな出会いの中でそういったものというのはあると思うんですね。で、これを、まあ、ある意味で、悪化は良化を駆逐するという言葉がありますけども、そういったことが入ってくるとですね、いい人まで離れていってしまうということがそのプラットフォームに、まあ、戦略の中で最も危険なことなんですね。ですので、結論的にはそういったその悪化と思うものをなるべくその、入っていかないで他に危害を及ぼさないようにするというのが多分結論的に重要だと思います。じゃあどうすればいいかというとですね、私の場合には、やっぱり相手がですね何らかの関心を持ってるからなんですね。
関心
結局その全く関心のないところに、うん、そういったその、攻撃をしてきたりとか、うん、嫌がらせをしたりとかやっぱりこう自分と共通のどこかがあるのになんであいつはうまくいってるんだとかですね、うん、そういったどこかでそのシンパシーっていうのを逆に持ってるんですよ、うん、おそらく全く関心のない人は何もしないですよね、うん、ですのでそういう意味ではその関心を持ってくれてるところを逆にプラスにしていくようなことっていうのがむしろできるんじゃないかなというふうに思ってまして、うん、そういった時には、まあ一つは完全に無視すると、
うん、無視する
もう一つは、それでも必要にやってきた場合にははっきりとやっぱり対決してですね、まあ、対座をして、話をする方が意外と自分に関心を持っている部分だけ要はそれで無視されることに対する腹を立てているケースもあるんですね。そのどちらかに多分決めた方がいいと思います。ちなみに私の場合には無視をするようにしてます
、はい、確か人脈を広げることも大切だけども、絞ることも大切だということをおっしゃられてましたよね、はい、っていうところも含めて
そうですね、やはりその絞ることっていうのは、まあ、20代はですね、いろんな人に会った方がいいと思うんですね。まだ近田さん若いんで
ありがとうございます。
どんどん会って変な人だと思ってもですね、実はやっぱり近田さんに興味があるという人もいっぱいいると思うんですね。ですのでそこはさっき申し上げたのでは滞在して話をしてみるのも悪くはないかと思うんですね。ただやはりある程度その30代後半になってきた時にはやっぱり相手もですね、そういった30代後半ということであれば分別のある人のはずですから、それはやはりそのある程度、それを分かった上でやっているということであれば、近づかないというのがちょっと重要かなと思いますね。
なるほどですね。どうもありがとうございました。前半はこの辺にして、はい、後半はカールさんのおすすめの一冊を踏まえてちょっとお話を伺いたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
よろしくお願いします。